箴言20章の24節から30節。人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解していようか。性別されたものとしようと軽々しく言い、後にその誓いを思いを直せば罠となる。賢い王は神に逆らうものを選び出し、彼らの上に車輪を引き回す。主の灯火は人間の吸い込む息、腹の隅々まで探る。慈しみと誠は王を守る。王座は慈しみによって保たれる。力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳。打って傷を与えれば悪をたしなめる。腹の隅々に届くように打て。目的地に行くまでにすることはたった一つしかないという話を昨日授業でしたんですね。何か目的があってですね、ゴールがあってそこに行くまでにすることはたった一つしかないって言って、でそれ 何ですかって聞くから、それは一歩踏み出すことしかないで、って言われましたけど、でも一歩踏み出さないと目的地にたどり着けないでしょって言って、その一歩がなぜ出ないかということを今日は考えるっていうような話を昨日はしてきました。まあ、確かに一歩踏み出すことができないと目的地につけないと思います。まあ、ある目的があっても一歩踏み出す前に人間というのはあれこれと考えて諦めてしまう。むしろやらない理由を一生懸命探してるんじゃないだろうか。まあ、来週テストがあるんですね。テスト勉強しないでしょって言って、でやらない理由を一生懸命探してんじゃないって言ったら、前の女の子がうんうんって一生懸命うなずいてました。で、目標を達成するのに大切なことはやっぱり始めるっていうことだと思います。まあ、考えるってことではないんですね。まず始めて考えればいいっていうふうに思います。目的地はすでに決められているならば、あとは一歩前に進むことしかない。だとすると大切なのは何かっていうと、最初に目的を決めるという、それに尽きるということを昨日話したんですけど、どれだけ伝わったかな。まあ、聞いてるのは聞いてるんだというふうに思います。まあ、箴言の20章には心の中にある深い知恵について語る箇所がたくさんあります。まあ、5節などは、思い計らいは人の心の中の深い水という表現が出てきます。この深い水っていうのが箴言らしいその表現です。まあ、これは汲み出すことが難しいということなのでしょう。まあ、心の中にある隠された計画は他人にはよくわからない。しかし賢者はそれを見つけ出すことができるし、その賢者とは神様が共に歩むものだっていうのが箴言の言い方です。あるスポーツのコーチの指導法について書かれた本がありました。多分女子のソフトボールの宇津木さんの本だったと思うんですけど、それを読んでいたときに、選手が壁にぶつかっていたときにどういう指導をするかという、そのことが書かれてありました。まあ、選手が全くうまくいかないときがあるんですね。そのときは、なんでうまくならないだろうというふうに選手は悩む。そのときにコーチはどう指導するかということでした。まあ、そんなときに良いコーチっていうのはこういうふうに言うそうです。でも今日は一つだけ何かを上手にして帰らそう、そう思ってそれを言ってあげる、まあ、それが本当のいいコーチなんだって話をしていました。そしたら何か一つうまくいくと、一つうまくいくと次もうまくいくようになると彼女は言っていました。まあ、家が片付かなくて途方に暮れるときにはパニックになるでしょう。でもそんなときは何も考えずに何か一つを動かせばいいだけでしょう。そしたら次が動くんですって話を書いてあって、そうだなと思うんですね。この一つを動かすっていうのは何かに少し気づくことですね。とどまることではなくして、一歩でもいいから前に進むことだ、まあ、そういうことを彼女は言ってるんだろうなと思いました。まあ、箴言は今日、人の一歩一歩を定めるのは主であるというふうに言っています。人間はどこへ行くのか自分の道について、理解はしていない。しかし神様は人がどこに行くかを知っておられる。またその一歩を定めるのも神様なので、この神様に信頼して勇気を持って一歩踏み出すときに新しい道が開けてくるんだ。箴言はそういうふうに教えているのでしょう。だとするならば、神様に信頼して 一歩踏み出してみると、まず一歩踏み出してみる、その勇気を今日は与えられながら過ごしていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは目標が見えず、目的が定まらず立ち止まってしまう時があります。しかし神様、どうかあなたが私たちと共にいて、目標に向かって一歩を進み出すことができるように、またそのためにはその目標目的をきちんと明確に私たちが知ることができるように、信仰の目を開けさせてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか病のとこにある人たち、また悩み苦しむ人たちと共にいて、慰めの言葉をあなたが語ってください。1週間守られて生活することができました。今日もまた与えられた働きを十分になすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。